仕事同時に進行する30の方法。その1、ゆっくり時間を作るために忙しさを置いてみよう。私は平行生活が大好きです。日頃から平行生活を徹底している人と考えています。もともと効率を良くすることは昔から大好きでした。そういう生活を心がけて生活をしてきました。なぜ効率を求めるのかというと、余裕がないからではありません。逆です。余裕を作るためです。ゆっくりした内容の時間が欲しいから生活の一部を忙しくします。効率のいい仕事ができると仕事そのものより時間が短縮できたことに嬉しさを感じます。他以上に貴重なものを手に入れることができるからです。3時間でできる仕事が1時間で終わるとやったぞ。2時間も得をしたと喜びます。事実として2時間も手に入れました。2時間の得をすれば19000円で2000円もらったことと同じです。しかし実際は2000円以上の価値があると思っているでしょう。貴重な時間を手に入れることでお金では早い理由が見えます。余裕のある時間を作るために忙しくしていました。では仕事を早く終わらせているようにすることというと、弁当をしたり、仕事で短縮できることは徹底的に短縮します。しかし残念ながら世間一般では忙しいと言えば悪い印象が先行しています。余裕がない、お金がない、人付き合いが悪い。それは誤解です。忙しさには印象を持たないでください。24時間に忙しいのは確かに問題ですが、余裕のある時間を本当に作りたければどこかで忙しさが必要です。忙しい時間を作らなければゆっくりした時間さえ作れません。忙しさを歓迎することです。そのために健康生活を実践するのです。忙しさを前向きに考える。仕事を同時に進行する30の方法。その2、まず時間を発生する仕事の悩み。あなたは時間を短縮するためにどうしていますか。まず思いつくのは仕事のスピードを上げることではないでしょうか。慣れて到達すれば仕事のスピードが上がります。3時間でできる仕事が1時間でできるようになります。料理に慣れていない人は料理の好みなら慣れて好きで包丁を浅い時間がかかります。食事を完成させるまでに3時間あるいはそれ以上かかるかもしれません。しかし包丁の最短になれて調理の手順を熟し体が勝手に動くようになれば1時間で完成することもできるでしょう。確かにそれも一つの手です。しかしです。この方法には一つ欠点があります。慣れるまでは長い時間がかかるということです。3時間の仕事を1時間に短縮させるのは驚異的です。よほど熟練していないとできることはありません。誰でも簡単にできないことが欠点です。ではもっと選んだ方法はないでしょうか。それが今回紹介する抵抗生活です。一つの仕事をしながらもう一つの仕事を進めればいい。3時間と3時間の2つの仕事を別々に行うと抵抗時間がかかります。しかし2つの仕事を抵抗して行えば3時間で終わらせることができます。そんな職人技ができるのか。これができます。事実、あなたも生活の中で既に抵抗生活をしています。例えば朝食を食べながらテレビのニュースを見たことはありますよね。これも適当した抵抗生活です。食事をしながらニュースで情報収集をしていますが、時間の短縮ができています。それから洗濯物をしているときに本を読んだりテレビを見たり食事をしたりしたこともあるはずです。これも抵抗生活です。一つのことをしながらもう一つの仕事を進めています。さて、反応する人はもう一つですね。まず時間の発生する仕事がないです。仕事の収入によっては時間の発生するものがあります。今日待っている時間、電子レンジを待っている時間、テレビの CM、洗濯物を回している時間、レストランで注文したようになってくるまでの時間、電子レンジの待っている時間、待っている時間にもう一つ別の仕事を進めればいい。待ち時間の生活の中仕事同時に進行する30の方法。その3、待ち合わせ場所は分かりやすい場所が最適とは考えない。待ち合わせ場所にどのような場所を選んでいますか。普通に待ち合わせくらいですから分かりやすい場所を選んでいるのではないでしょうか。それがもったいないです。待ち合わせ場所は分かりやすい場所が最適とは考えません。待ち時間が発生しやすいからです。2人が待ち合わせたとします。分かりやすい場所だったとしても約束の時間に2人が同時にやってくることはないです。どちらかが先に待ち合わせ場所に到着してから何もしない時間をぼっとしてしまうことになります。約束の時間前でも後でも待ち時間が発生します。これがもったいないです。その上、待たせている相手に失礼です。分かりやすい場所は約束の場所に別のようですが、さらに適した場所があります。今夜です。今夜は待ち時間が発生しません。約束の場所に早めに到着した人は今夜です。本を読んで情報収集の時間にやることができます。今夜は暇つぶしには十分することの本が並んでいます。その環境を待ち合わせの時間に利用しましょう。もちろん今夜は必ず時間の過ぎる場所がどこでも構いません。ちなみに私はよく考えや洋服店で待ち合わせたりします。待っている間に完成品を見たり最新の洋服をチェックしたりできるからです。待っている時間がなくなるのです。情報収集できる場所で待ち合わせる。仕事を同時に進行する30の方法。その4、抵抗生活の損は体のパーツの組み合わせから始まる。抵抗を分解すると体のパーツの組み合わせになります。体のパーツを最大限に活用することです。目、耳、口、両手、両足などそれぞれは別々の仕事をします。目は見るため、耳は聞くため、口は話すため、両手は物をそれぞれのパーツでできる仕事は全く異なります。全く異なるので別々の仕事を並行させて同時進行させるという発想をします。単純な例を挙げれば、あなたは友人と話しながら散歩をしているときです。友人と話すために口を使い散歩のために両足を使っています。移動しながら会話を進めるという2つの仕事を同時にこなしています。基本的な考え方はこれだけです。組み合わせ方はあなたの自由です。体のパーツの組み合わせ方を考えて抵抗生活ができないか考えてみましょう。例えば英語を勉強するときは英語を耳で聞きながらメディテキストを追います。そうすることでリズムとリズムの一部に応じるため英語力は飛躍的に向上します。またジョギングをしながらイヤホンで音量を聞きます。両足を耳を同時に活用することで運動と読書が同時にできるのです。体のパーツの別々の仕事を同時にする。仕事を同時に進行する30の方法。その後、イヤホンなくして抵抗生活は語れない。抵抗生活の基準はイヤホンです。イヤホンなくして抵抗生活は語れません。どうしても持っていただきたい道具です。なぜイヤホンが必要かというと、耳を使いながらもう一つ仕事を進めることができるからです。しかも、今日は音楽より音声が直すんです。もちろん、好きな音楽を聴いてもいいでしょう。しかし、暇つぶしで音楽を聴くより、映画や応用曲といった音声の方が勉強になります。音楽は聴いても気分が高揚するだけですが、音声は知識のように生産的です。例えば、映画を勉強するときはイヤホンを乗せて勉強しましょう。両手が自由に使えるので、聴いている間に用意ができたり、選択ができたりします。イヤホンで応用曲を聴きながら買い物をしても構いません。抵抗生活で時間が短縮できます。私が持っているイヤホンはノイズキャンセルのとあるイヤホンを使っています。ノイズキャンセルのとは周囲の雑音を小さくするようなことです。多少高価なものがありますが、音量を出す価値は十分にあります。この機能のおかげで、多少周囲の雑音も音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽の音楽仕事を同時に進行する30の方法。その6、耳は目より使いにくい。そもそも読書を座ってするという固定観念を持っていませんか。読書は目だけではありません。耳からもできます。しかも目でする読書より耳で聞く読書の方が効果的です。耳で聞くことで読み方の難しい言葉もずっと耳に入ってくるからです。これはなんと読むだろうかと悩む時間がなくなります。また目で文字を読むということから完全に解放されます。目が疲れたとはよく聞きますが、耳が疲れたとは聞きません。耳は目より使いにくい機関であるということを知ってください。目でする勉強は疲れますが、耳からの勉強は疲れ知らずです。よって長時間の勉強を継続させることが可能となります。私は読書を読みにしています。高校で歴史の教科書を未だに愛用しています。歴史の教科書の録音声なので耳で歴史を勉強しています。一冊の本を読むのは疲れ挫折します。しかし耳で聞くと何か疲れません。勉強も早ます。特に歴史では読み方の難しい名前の人物や出来事が数多く登場します。両手で話して、グラスの式、黄金の欄、天則、読むのに少し止まります。難しい漢字のため読めないことさえあります。しかし、応用力できれば馬車のことに詰まることなく読んでくるので苦労がありません。おかげで勉強効率が飛躍的に向上します。英語の勉強でも同じです。単語を覚えるときはまず耳から楽しそうです。読めるようにならないと覚えられません。英単語を何度も耳で聞いて読み方が学びます。一度耳から勉強すれば聞いたことがあるという感覚が耳に残ります。この感覚ができると何度も聞かれるんですが、英単語を覚えるのは苦労しません。粘りに頼った勉強対応していくから疲れて長続きしません。イヤホンはとにかく基本です。耳を最大限に活用して勉強すれば目による勉強以上に調子が良くなるのです。勉強は耳から仕事を同時に進行する30の方法。その7、あなたの両手足は退屈していませんか。抵抗生活ができたらさらにレベルアップを行いましょう。すなわち、7の状態をさらに重ねます。2つの仕事の同時進行になってきたら3つ同時、4つ同時に行われています。少し難しそうですが、慣れてくればできるようになります。例えば、選択をして待っている間にイヤホンの設定を起きた2つの仕事を同時に進めることができます。選択をしている時間は完全な時間ですね。イヤホンからの勉強で耳を塞います。その他、まだ両手と両足が乗っているではありませんか。両手両足を散歩することで動かしましょう。選択をして待っている間にイヤホンの設定を起きながら散歩します。選択、弁当、散歩、3つの仕事を同時に進めることができます。両手両足もなく仕事をさせることができ、運動不足もすぐ解消なのです。もう一つ、7を加える。仕事同時進行する30のこと。その時、待ち時間はいかでも重ねることができる。生活の中で7の時間があります。10分の超えるものならどれもないうちにいます。洗濯物を回している時間、こちら洗濯物が乾くまでの時間、ご飯が食べるまでの時間、 パソコンのデータをバックアップしている時間、場合によっては1時間以上も待たされる仕事もあることでしょう。こうした時間は重ねるだけ重ねてください。待ち時間はいかでも重ねることができます。例えば洗濯機を回している間に通関機でご飯を炊きます。加えてパソコンのデータをバックアップします。家事に慣れている人なら、声が当たり前と思うかもしれません。宿ではない学生や社会人も声を狙ってください。私はこれを肌から学びました。私は肌は家事を徹底的に効率化させて、複数の家事を同時進行させます。あなた時間でのんびり好きな家を見ます。複数の家事を同時進行させて、今の時間を過ごしている素晴らしくです。肌の合理的な家事要素、贅沢な生活を羨ましく思い、手込みしています。あなたの生活には10分の超えました時間はどれだけありますか。待ち時間は徹底的に重ねて一気に片付けてしまいましょう。待ち時間は徹底的に重ねる。仕事を同時に進行する30の方法、その9、道具を買うときには仕事の道具かどうかを確認する。私の肌はある日、自動水焼きに何ものを買ってきました。水の出方の部分が80度回転して、水が均等に飛ぶようにできている道具です。肌はこれで仕事が入ると言って嬉しそうでした。水の量は10度で水にいつも時間がかかっていました。15分から30分の時間がかかります。しかし、自動水焼きを使えばスイッチ1つ入れるだけで、まさに自動的に水が飛びます。今まで水をやっていた15分から30分が完全に削減できます。そんな合理的な考えを私も参考にしています。私が使っているゴールデンはシャーペンと40のゴールデンが1本になったものです。普通のゴールデンを1本にまとめることで、取り出せば足までは円のスイッチを出せます。買い物するときは仕事が入る道具かどうかを確認しましょう。むやみかっこいいもの、可愛いもの、価値のあるものを確認しても仕事はありません。平行生活では見かけの良さより効率重視です。もっとも賢い買い物は仕事が入る道具です。これでも仕事の効率が良くない時間ができるならむしろ安いと考えることができます。仕事が入る道具を購入する。仕事を同時に進行する30の方法、その10、英語の達人はなら勉強の達人だった。英語の達人はなら勉強を極めた達人といっても過言ではありません。限られた時間の中で成績を上げることができるのはセンスの問題ではありません。僕らで複数の勉強を一度に行ったんです。私はその事実をアメリカ学生から学びました。英語と一言で言っても大きく分けて4つの分野があります。1、リーディング、読む。2、リズング、聞く。3、スピーキング、話す。4、タイピング、書く。英語の達人はこれらすべてをマスターしています。一般的な人はこれらの分野を全て勉強します。リーディングを1時間勉強して、次に英語のリズングを1時間聞いて、スピーキングを1時間勉強とタイピングを1時間です。単純に考えると合計4時間かかりますね。英語の勉強は難しいです。この膨大な勉強量に私たちはどうやらと言って教科書を流したくなります。英語で高得点の英語の達人はまだ最後の問題ではないかとさえ疑ってしまいます。しかし違います。私がアメリカ学中に数多くの英語の達人に出会いました。短時間で急激に英語をマスターした達人の勉強法を教えてもらうと、勉強法を教えました。すなわち、なら勉強法です。英語の達人は別々で勉強しません。まとめて勉強します。英語の達人は英語を聞きながら読み上げる英語のテキストを口を動かしてスピーキングします。つまり、リズング、リーディング、スピーキングを一度にまとめて行っています。これを1時間続ければ、本来3時間かかる勉強が1時間で済みます。もちろん、これだけの場合はさらに効果的なのは今ではありません。また、気分転換にウォーキングをすることも違います。ウォーキングをしながら、イヤホンをして英語を聞きながらスピーキングで発音します。これでウォーキングと英語のリズング、スピーキングを一度に行います。この勉強法を続ければ、短時間で急激に成績が向上するのも納得です。リズング、リーディング、スピーキングを一度にする。仕事を同時に進行する30の方法、その11、単調な仕事と徹底的にレクションを行わせる。私は以前、パソコンのバックアップ処理を一時停止していました。基本的にハードディスクは消耗品です。製品によりますが、24時間稼働を続けて3年間取られています。しかし、あくまでも目安です。3年以上のこともあれば、1週間ということもあり、完全な保証はありません。つまり、いつクラッシュするかわからないということです。貴重なデータがたくさん入っていることをクラッシュしたときの影響は甚大です。私は万が一に備えてバックアップ処理を定期的に停止していました。停止するといっても単純なコピー作業です。ブラックドロップをするだけ。しかし、これを毎日続けるとなると面倒に感じます。単調な繰り返し作業は誰でも嫌になります。スイッチオンにするの際、面倒だと感じます。なんとか、なくなる方法はないかと調査して、ある日、自動化を思いつきました。毎日、毎日実行という自動的にスイッチを入る設定を組み込みます。あとは、放っておくだけで自動的にバックアップをしてくれます。おかげで毎日スイッチを入れてから完全に解放されます。この自動化に味を占めた私はもっと応用できないかと頭を振らせて最高限に上げています。今、あなたのメールラッキーライフスタイルは巨大な自動化のためです。日替わりのことは、私が一時更新処理をしているのではなく、機械にやらせています。画像作成の問題がイメージ用のソフトを触らなければいけませんが、これも機械にやらせています。HTML 作成も複雑な処理をする部分なので、最初に私が制作して機械にレクションをさせています。自分が今までしていた仕事を機械にしてもらうようにすれば、完全に仕事ができます。自分の自由時間が一気に増えます。増えた時間で私は本を読んだり、旅行したりして、データを増やし、より良い作品を書いていきます。そうでもしなければ、巨大サイトの運営は一人では間に合いません。どこかで手を振り絞って、自分の時間を増やす努力をします。一人でできる仕事の限界を超えられます。あなたのその仕事をもしかして機械にやらせませんか。真面目に頑張るのもいいですが、一人でする仕事には限界があります。なんとか機械を無駄につけて、自動化できることを決めましょう。テクションは機械にやらせて自動化を目指す。仕事を同時に進行する30の方法、その順に、移動時間を無駄にしない。私たちの生活は移動時間になるものがあります。学生なら学校までの通学中になります。社会人なら会社の通勤中です。宿ならデパートまでの通勤の中でしょう。その同時間の間、あなたは何をしていますか。何もしていなければもったいないことです。移動している時間は何もない時間です。その時間に何かしても生産的なことをして、抵抗生活を行っています。例えば、都会に有名な万人電車の中では困難であげないと思ったら大間違いです。どんなに万人電車の中でやってなくてもみんな余裕があるはずです。イヤホンを使ってみんな勉強すればいい。ラジオでニュースを見て聞かれても構いません。オーディオブックで読書するのもいいアイデアです。移動時間が情報収集の時間と変わります。これを毎日続ければ大きな勉強時間になるのは今でもありません。移動と情報収集が同時に行え効率になるのです。移動時間に勉強する。仕事を同時に進行する30の方法、その13、家族旅行のある家庭は親子関係がいい。親子関係の良い家庭の特徴は家族旅行が多いことです。年に一度あるいは数年に一度家族旅行をしています。年に1回以上家族旅行をしている家庭もあるようです。家族旅行をして関係が悪くなることはありません。普段の家庭内では今や親子の一年の主張なしです。家庭内では今って場合の人も外では違う一年を出します。母においても子供においても同じです。お互いを隠し関係を深め旅行ができるという大切なイベントです。家族旅行の多い家庭は反対です。そもそも家族旅行をしているという時点で親子関係が良い証拠です。私は家族旅行に大賛成です。単に旅行へ行かれなく家族の結束を強める良い機会となるからです。旅行をしながら家族の関係を同時に深めることができます。これも平行生活の一つです。お父さんがどんなに仕事に忙しくても年に一度は家族旅行の時間を過ぎましょう。家事に忙しいお母さんも家族旅行は子供の成長のためと思うことです。定期的な家族旅行は必ず親子関係を良くさせるのです。どんなに忙しくても家族旅行をする時間を確保する。仕事を同時に進行する30のこと、その14、集中力を必要とする勉強のときはテレビや音楽は不要。時間を短縮させるために抵抗生活を進めています。しかし、時間に余裕をするために、ならの状態が何でもいいというわけではありません。なら、こうしてはいかに例外があります。勉強をするときです。試験勉強するときにテレビを見ながら進めます。あなたも心当たりがあるのではないでしょうか。テレビを見ながら勉強すると集中できなくなります。テレビの映像や聞こえてくる会話に気がして仕方ありません。私の場合、テレビを見ながら勉強したことがあるので、悪影響はよくあります。テレビを見ながら勉強しようと思いますが、現実はそういうことはありません。面白いテレビ番組と勉強よりテレビの方が気になり、なかなか集中できません。テレビを見ながら勉強しても大丈夫と思っても、テレビの映像や音声で本来の集中力をかなり奪われてしまいます。また音楽を聴きながら勉強する人がいます。もちろん、500勉強の時にキャンプで聞く音声は音声が勉強なので問題ありません。また、歌詞の内容をついただくユーリックはリラックス効果を引き出す効果もあるので理解できます。しかし、歌詞についただく音楽は要注意です。何が聞いていても無視の内容になっている歌詞に注意を向けてしまいます。言葉を拭き取ってしまうからです。集中力が妨げられます。勉強する機会はテレビを消して音楽を消してしまいましょう。勉強では集中力が勝負です。勉強する時には理解しようと集中し、記憶するために集中します。その集中力を引き出すためにならレコーしていると逆に勉強ができなくなってしまうのです。勉強部屋にテレビと声は置かないようにする。仕事を同時に進行する30の方法、その15、食事をしながらミーティングをしなければ話がまとまりやすくなる。仕事をスムーズに進めなければ食事をしながらミーティングを進めします。朝食からブレックファストミーティング、昼食からランチミーティング、クライアントとの仕事のできるビジネスマンと積極的に食事をしながらミーティングを開くことをします。その理由をあなたはご存知ですか？理由の一つは時間を短縮することがあるためです。食事とミーティングを同時に行うことで時間短縮が可能です。時間やスピードの障害を現代のビジネス社会では珍しくありません。しかし、食事をしながらミーティングをすることの理由は実はさらに意味があります。話がまとまりやすくなるということです。クライアントと食事をしながら商談をすると話がまとまりやすくなります。食べることは人間の判断力の一つです。 人間が美味しい食事をしている最中、満腹中枢を刺激することができるので気分が良くなります。また、食事をする時間を共有することになるため、仲間意識が生まれやすくなります。食べることでリラックスした雰囲気になり、直接の意見や活発な意見も出やすくなります。そのため、商談の話もまとまりやすくなり、仕事の話がスムーズに進みます。ただ、食べるだけの時間ではもったいない。食事の時間もビジネスチャンスに変えましょう。食事をしながらミーティングを開く。仕事を同時に進行する30の方法。その16、自分の仕事を行うだけでもやらないです。私は今、仕事の一部をライブに頼っています。自分で仕事を行うのではなく、ライブの人間に仕事の一部をやらないということです。私の場合は、執筆作品の構成業務を自分に委託しています。様々な構成の資格を持った人材なので、頭を下げてお願いし、仕事を委託しています。もちろん、自分でもある程度は構成をしますが、もちろん、嫌です。専門的な仕事は専門家に任せた方が間違いません。もちろん、お金はかかります。しかし、お金がかかるとはいえ、自分の分身になりたいと考えれば、安いと考えることができます。お金で仕事を同時に進行させられます。私が作品を書くなら、一方で構成を進めます。だから、短期間でたくさんの作品をリリースしていきます。あなたの今の仕事を加速させるために、一部を誰かにお願いしてみませんか。ライブ委託を行えば、抵抗生活はさらに加速します。自分の仕事の一部をライブに委託する。仕事を同時に進行する30の方法。その17、体験にまず勉強はない。究極の7、勉強はやはり体験することにつきます。はずれなく間違いのない方法です。このように、人の話を聞くように、テレビで見るように体験が深くなります。物事を制限するときには、様々な刺激が一部に飛び込んできます。五感に加え、感情も加わるため、記憶に深く残ります。あなたは頭にという植物をご存知ですか？私の実家は田舎なので、今、空の道端にはたくさん咲いています。頭の後ろで調べると、川は工業で咲いているのがあり、富が多く、川は工業で紫色を加えます。よく知っている話でさえ、イメージが湧きにくいと思います。説明文を読んだだけではイメージがつかめません。こうしたときは、実際に一度頭に触れるとよくわかります。どのような形をしているのか、肌割りや硬さ、匂いや大きさ、これはどういうことするのか、それは一度学ぶような体験です。だからこそ、体験にまず勉強はありません。最も優れたなら勉強は体験です。五感と感情を一度増動させて学びます。この今、読んでも写真を撮って、何でも人から見て話を聞いてもわからないことが一瞬で笑ってしまうのです。今夜、写真を見るより、いつのことを体験してしまう。仕事を同時に進行する30の方法、その時間、長時間待たせる仕事は睡眠中は意識がなく仕事ができないと思っていませんか？あなたはそうでもありません。意識がなくてもできることをすればいい。睡眠中も何か他の仕事ができないかととんでもない発想をしてみましょう。寝ている間は時間の進行が感じられません。ここについて寝ることでは朝です。一瞬でタイムスリップしたような感覚です。だからこそ長時間待たせる仕事が向いています。私はパソコンのデカルという処理を寝ている間に使っています。デカルはデカルメンテーションのことであり、ハードディスク上に反転されているデータを整える処理のことです。データにアクセスピードを速くするためによく利用されています。デカルは時間がかかる処理です。何しろハードディスク全体を整えますが、膨大な時間を要します。パソコンのスペックやハードディスクの容量も要りますが、6時間を超えるのは当たり前。10時間以上を要することもあります。平日にこんなに待たされていては仕事になりません。寝ている時間が鉄です。寝ている間に私は体力を回復させ、パソコンにはデカルという仕事をさせることで2つの仕事を同時に進めることができます。デカルのスイッチを入れて朝には出来上がっています。今晩特に前に寝ている間にできることはないかと考えてみましょう。長時間待たされる仕事は寝ている間に仕事を同時に進行する30の方法。その19、トイレの時間を夢を再確認する時間に。あなたはトイレの中で何をしていますか？用を足しているに決まっている。確かにそうですね。では用を足している間には何をしていますか？ぼーっとしているだけではないでしょうか？その場合は10秒、大の場合だと数分間、これが1日数台毎日ですが、年間にすれば大きな時間になります。この時間も無駄にしないでください。今一度見直しましょう。ぼーっとトイレで用を足している間に何かできないかと発想します。私のおすすめは夢や目標を書いた紙を読むことです。トイレの時間といっても短い時間ですが、新聞を読んだり本を読んだりするには不利です。ただまた文章を読むためにはトイレ時間があまりにも短すぎます。しかし、紙に書いた一文を読むためならすぐできますね。日々の生活の中で忘れがちな自分の夢や目標を読むのを紙に書いてトイレを目指すことになっております。トイレに入るために自分の方向性を再確認できます。用を足しながら考えます。正しい道は歩んでいないだろうか。それが道に進んでいないだろうか。夢を叶える別の手段はないだろうか。ほんのわずかな時間ですが、自分の生活を振り返る時間にします。トイレの時間が夢を再確認する時間に長いです。道はそれ始めていれば、そう発見なり修正もしやすくなるでしょう。私の場合、ハッピー、ライフスタイルを通して世界に幸せを求めることという自分を張っています。トイレで用を足しているこのわずかな時間に自分を振り返ります。私がしている仕事は夢につながる道なのかと考えると、こういう時間になるのです。トイレの時間の自分の道を再確認する時間に変える。仕事を同時に進行する30の方法。その10、働きには3つの方法がある。私は忙しい出勤の際、食べながら歩くことがあります。いや、実を言うと、忙しくない時もよく働いています。本音を言ってしまうと、私は働きが大好きです。もちろん、気がないことは承知です。時と場所によっては、マナーを守りながら実践しています。働くことの効果は3つあります。食事をしながら移動ができる。いつも良い時間である。食べ物の食べ物ができて健康的。働くとはいえ、定食やラーメンなどをさすがに食べることはできません。せいぜい食べてもすことができる運命程度です。不思議なことに食べながら歩くと、パンダの運にもいつも良い時間であります。薄皮の周りの景色を堪能しながら食事をすることができるからです。食べながら歩くことで、手品がいい刺激になります。その上、移動ができるので、時間の節約にもなります。体を動かすので、体調子につながり、興味になります。食事をして昼寝をするより、体に健康的なのです。働きをして、時間の節約する。みんなとしては、犬の散歩を家族ですることがあります。父と母と私の3人で犬の散歩です。父と母はいつも親で犬の散歩をしています。父と母が散歩に行くとき、父は多い、ただ犬の散歩に行くぞと話しかけています。親で犬とする散歩は平行生活の代表です。親で犬と散歩をする3つ目。犬に癒される。犬も自分も運動ができる。親で会話をする機会が増える。散歩が面倒な人は散歩を犬のためにするものだと思っています。犬の散歩は犬のためでありながら自分のためにするものです。犬も自分も体を動かして運動できるので、お互いに健康的です。その上、家族と一緒に散歩をすると親で会話をする時間が増えます。これは辛いということがあります。子供に対する愛情の間を繋ぐ、重ねていない空気の中が良くない、変な繋ぎ方が良いんです。私はこれに加えて、犬を重ねたとしております。犬の愛情が重ねとなって、親の間が良くないからです。雑談の交えです、犬の散歩は心身ともに良いような健康的です。親子で会話する機会を犬の散歩で増やします。会社のこと、友人のこと、その関係と何気ないことを会話する機会になります。家族で犬の散歩をすれば親の間が良くなるのです。犬の散歩を親と一緒にする。仕事を同時に進行する30の方法。その順に、落ち込んでいる時こそ反省するベストタイミング。あなたは落ち込むと反省をどのようなタイミングでしていますか？落ち込んだら立ち直った後に反省をしていませんか？確かに元気がない時には反省する余裕もないかもしれません。落ち込んでいる時はやる気がなくぼーっとします。しかし、こんなに落ち込んでいる時こそ反省するべきベストタイミングです。落ち込んでいる時間と反省する時間を別にすると時間もないからです。落ち込んでから反省するのではありません。立ち直った後は次に起こした気持ちが薄れているため反省ができません。落ち込むと反省は同時にします。落ち込んでいる最中だからこそ次の意識が強くより深く反省ができます。次の意識が強いうちに反省するのが一番深く反省するから人として成長ができます。落ち込んだらすぐ反省しましょう。反省するベストタイミングなのです。次の意識が強いうちに反省をする。仕事を同時に進行する30のこと。その13、今の気持ちに素直に従うとき行動力を一番アップする。今の感情を大事にしていることを今しております。元気のない時には元気のないことだからこそできることをします。人間は気持ちに感じたことがなかなかうまくできません。元気がない時に元気を出せという人がいます。それができるなら今日はしません。元気がない時には無理に元気を出そうとすると余計に元気がなくなります。こういう時は素直に自分の今の気持ちに従った行動をすればいい。その時の感情を大事にして前に進みます。今の気持ちに素直にしながら行動力を一番アップします。例えば今の散歩です。元気のない時は無茶な意図を一緒に散歩をしてくれます。元気のない時に次のことを何もしない友人なりと散歩をすれば心が癒され次第に元気を取り戻します。また何もしたくないという気分の時には何もせずに寝るのが一番です。普段は忙しくてスイング不足になっているためぐずに寝る感じだと思います。私は韓国旅行を目前にした時急に韓国を勉強したいという気持ちになったことがあります。急に勉強したいという気分になる時があります。そういう時の韓国の勉強は分かります。そういう時はその素直な気持ちにしたくて勉強するのが一番です。私は本屋でこの本を読みたいなという本と出会えばすぐ買ってページを通した瞬間から読み始めます。そういう時はそれでもできます。読んだ気持ちのモチベーションになるため読書がスムーズに進みます。今あなたの自然な気持ちに素直に従ってください。行動力を発揮する単純な方法なのです。気持ちを大事にして行動する。仕事を同時に進行する30の方法。その14、勉強ができ人の本来ホームページをするためには数多くの専門的な知識が必要です。レイアウトをする HTML をはじめデザインをする CSS を動作するJavaScript など勉強は大変です。私の場合自宅でサーバーを運営しているのでネットワークの知識さらにUXの知識も必要です。 自分で社員の配線を契約して、自宅にサーバーを立てて設定をして、文章を書いて HTML でホームページを作ります。ブログとは違い、HTML を一から記述してホームページを公開するまでは、数多くの専門的知識と時間が必要です。ある日、付き合っていたのか仕事で忙しいのに、いつどこで勉強したのと驚かれたことがありました。私は仕事を通して知識を学びました。ただ、一生懸命に仕事をしたからです。それだけのことです。もちろん、自分で勉強した分ではありますが、仕事で得たことが仕事のきっかけになったことが大半を占めています。社員で仕事を一生懸命することは、究極の勉強生活をしていると言いたいでもいいでしょう。勉強ができる。誰かに喜んでもらえる。人格ができる。お金までもらえる。これらを同時に実現できることは他にはありません。仕事が仕事をめったに休みませんが、風邪をひかないからではなく仕事がしたいからです。そもそも好きな仕事をしているので仕事の時間が楽しくて仕方ありません。仕事をして損している気分もなく、むしろ得をしている気分です。仕事をしている方が体調が悪くなり、無理に休暇を取ると逆に体調を崩します。私は働くには勝ったことがありません。働くにはお金しか得られないからです。その上、必ずしも働くとは足りません。働かない仮にその方が働くとしてもお金しか得られないので大きな魅力を感じません。なら仕事をしている方が働くにチャンスに恵まれていると感じます。働く人は仕事をしたくないけどお金が欲しい人が夢中になることです。働く人は仕事に入って仕事がないでサポートします。目の前に仕事という確実に終わらず、働くにあるというのにその本当の価値に気づいていません。働く人は時間にはお金があるなら一生懸命に仕事をした方が働くに恵まれているのです。働く人は仕事を一生懸命に仕事を同時に進行する30の方法、その10の、同窓会と僕の同時に開く。私の知っている人で同窓会と僕の同時に過ごされました。本人は人を集めやすいし、時間と費用を節約するためと言います。何と言いますと、勇気でしょうか。脱走します。確かに同窓会は多くの人が集まりやすくなります。知っている人には出席する抵抗も少なくなるでしょう。また、集まりを節約するように一箇所に並べた方がお金も時間も節約できます。悠々とな差しさを感じ、僕では新しい出会いの刺激を同時に堪能できる贅沢な集まりになります。しかも、悠々と僕との間で新しい出会いが生まれます。人が集まりになれば、知人も悠々も安定になります。同窓会では久しぶりには悠々と、僕では初めてある人と仲良くなります。どちらも新しいので一緒にしてしまえば同じものです。同窓会と飲み会を同時に開く。仕事を同時に進行する30の方法、その16、寝ている間に夢を無駄にしない。私の読みは、ちゃんと変な置いてあります。寝る前に本を読むことがあるので、その紙に置いています。また、寝る前に読書をすることがあります。しかしです。確かにそうした理由もありますが、もう一つ驚くべき別の理由があります。寝ている間に夢を紙に書き留めるためです。私は、多分、夢を書いて作品の夢を思いついたことが何度もあります。自然と見てしまう夢を相手発想の機会に利用しています。寝ている時間は、彼を回復する時間であると同時に相手を発想する時間になります。皆さん、寝ている間は、彼の常識やルールに加えて、相手に対する発想した思いがありません。しかし、夢の内容は、常識やルールを無視した発想を言いたいです。親切で、常識を外れた相手が分かります。それが、意外な相手発想を見たら、ぜひとも活用していただきたいです。寝ている時間も何かに活用しましょう。目を閉じている時間に意外な相手の作品を発見できる行動しながら考えれば夢が実現しやすくなる。あなたが行動するとき、前もって何かの目的があり、計画を立てます。あらかじめ計画を立てることで実現する可能性を高めるためです。小さなことなら計画の時間は短いものですが、大きな夢になること、計画を立てる時間も大きくなります。計画を前もって考えることは確かに大切です。目的を持ち、達成するための計画を立てることで予想できるリスクを最大に減らしたりできます。しかし、行動した後の具体的な結果や詳細について前もって考えても時間が無駄になる場合がほとんどです。実際に行動してみると、ほとんどの場合、思っていたことと違うことが起こるからです。思っている通りに行くことが進むなら世の中は苦労はありません。思いもしないことだけがあるが世の中は苦労はありません。当初やっていたことが計画通りに進むことはほとんどありません。そういう意味で本当の計画は行動しながら考えるのがベストです。無駄に考える時間もできるだけ減らし、なおかつ確実に行動していきます。あらかじめ計画の内容で立てておきます。途中で想定外のことが起こればその都度計画を見直して修正していきます。世の中は実験物理学の世界です。一つ試して分かったことをもとに考えて、考えたことをまた試して分かったことをもとにまた考えては試すことの繰り返しです。少しずつ軌道修正を行いながら夢に近づくのです。行動しながら考える。仕事を同時に進行する30の方法、その18、生徒より先生になるような勉強に入る。勉強といえば私たちは生徒イコール授業を受ける側を連想します。授業を受ける側は先生の話を聞いて時々質問をするだけです。椅子に座って実行しているので授業中眠くなります。受験では本当の勉強はできません。違います。本当に勉強をした人は先生イコール授業をする側になります。自分が学びたいと思うなら教える側に立つのが一番です。教えながら学べるからです。自分の知識に多少の不安があっても思い切って先生になることがいい。先生になってはいけないというルールはありません。誰かのために教えようと心がけるほうが気合いに深く勉強できます。生徒の前で恥をかきたくないという傾斜が一生懸命勉強するようになりやすくなります。分かりやすく説明するために考え声を出し黒板に字を書きます。右手を使って体全体で説明します。頭のてっぺんから足のつま先まで振り倒すことになるので記憶にも残りやすくなります。受ける側になるように教える側になる方が圧倒的に学習できます。一番勉強しているのは生徒より先生だったのです。教えながら学ぶとはこのことです。仕事を同時に進行する30の方法、その19、先生になるなら友人の前より親の前がいい。生徒より先生になる方が勉強になるという話をしました。教える側に立つ方が責任やプレッシャーな側に勉強になります。教える側に立つことで理解を再確認したり知識の補強したり生徒からの質問で意外な知識の量が発展するでしょう。さて、もう一つ重要なポイントがあります。あなたが先生になる方がおそらく友人の前で説明することを連想していることでしょう。なので友人の前なら説明もしやすいです。しかし、大切な友人の前では気の緩みが出てしまい、効果が反転してしまいます。友人よりもっといい相手の側にいるではありませんか。親の前です。なぜかというと、親の前が勉強の成果を見せる機会になるからです。勉強しなさいと、口癖よりもあなたが先生になって説明している姿を見ればきちんと勉強している様子が伺います。勉強と、ことを言うよりも穏やかになるでしょう。もちろん、あなたにとっても先生として人前で説明する機会になり、勉強にもなります。親の方にもプラスになり、仕事を同時に進行する30のこと、その30、値段の高いものを選んだ方が最も安い。あなたレストランで食事に行くときには一流のレストランで行くことをお勧めします。食事だけをしたければ安いレストランでもいいでしょう。しかし、手軽は何かを削っている証拠です。食材が高かったり、店の接客対応が悪かったりするかもしれません。もともと価値の低いものからは当然手軽に物が少ないです。食事をしながら勉強したければやはり一流レストランです。食事をしながら様々な勉強も同時にできるからです。一流の食材に価値について勉強もできます。また、店内の宣伝された雰囲気、接客対応、テーブルなども一流です。価値が高いゆえに手軽なものが多いことでしょう。一流レストランの値段が高い理由は食事だけの値段ではなく、そうした雰囲気や接客にもお金がかかっているからです。食事に値段が高くても素材の価値を学べば弁当料としては安いです。一流ほど値段が高い。それは価値があるからです。価値についてしっかり吸収、弁当を体得すれば払ったお金以上になるものがあります。値段の高いものを選んだ方が価値があるので、もっと取りやすいです。できるだけ高いものを選んだ方があなたが豊かになるのです。食事をしながら弁当するなら一流レストランへ行く。仕事を同時に進行する30の方法、まとめ、その1、忙しさを前向きに考える。その2、待っている時間に他の仕事に手をつける。その3、情報収集できる場所で待ち合わせ。その4、体の立つことに別々の仕事を同時にする。その5、イヤホンを使って聞きながら他の仕事を進める。その6、弁当は耳から吸う。その7、もう一つ7を加える。その8、待ち時間は徹底的に重ねる。その9、仕事だけで道具を購入する。その10、リスニング、リーディング、スピーキングを一緒にする。その11、テクションは機械に合わせて自動化を目指す。その12、移動時間に勉強する。その13、どんなに忙しくても家族旅行をする時間を確保する。その14、勉強部屋にテレビと制度は行わないようにする。その15、食事をしながらミーティングを開く。その16、自分の仕事の一部を外部に託す。その17、今夜写真を見るより一層のことを体験してしまう。その18、当時間流される仕事は寝ている間にする。その19、トイレの時間も自分の道を再確認する時間に変える。その20、働きをして時間を節約する。その21、犬の散歩を親と一緒にする。その22、次の日が強いうちに反省をする。その23、気持ちを大事にして行動する。その24、働くよりに仕事を一生懸命にする。その25、同窓会と飲み会を同時に開く。その16、見た夢を書き留めて相手発想に出す。その17、行動しながら考える。その18、教えながら学ぶとはこのことです。その19、親の前で先生になる。その30、食事をしながら勉強するなら一流レストランへ行く。